ミサイル攻撃などに備えた市国民保護計画の内容は、越川義明。綾瀬市国民保護計画の位置づけについて、問い、米国と日本政府の軍事圧力により、朝鮮半島の緊張が高まっている中、基地を抱える本市へのミサイル攻撃が懸念されるが、本市国民保護計画の内容は、答え、計画にはミサイルの発射などに備え、武力攻撃が国民生活などに及ぼす影響を最小限にするための国、地方公共団体の責務、避難、救護、武力攻撃などへの対処の措置が規定されている。平成19年1月に計画を策定して以来、運用する事態は発生していないが、今後も変動する国際情勢に注視し、情報収集に努めたい。日米地位協定改定の具体的な内容を加えて国に求めないか。問い、市民が受けている基地被害を解消するために、本市では毎年市と議会で圧印基地に関する要望書を国に提出して、日米地位協定の抜本改定を求めている。この機会に限らず、日米地位協定の具体的な改定の要望を出さないか。答え、日米地位協定は、日本の米軍活動の取り決めであり、これまでも、障害知事会や、本市も構成員である、県基地関係、県市連絡協議会などで、具体的な個別内容を示す形での要望が行われている。今後も引き続き市議会などと協力しながら見直しを求めていく。第4次綾瀬市行政改革大綱の策定で変更すべき課題は、市政綾瀬、吉川義彦。第4次綾瀬市行政改革大綱経営戦略革新プラン2017について、問い、第4次市行政改革大綱の策定にあたり、変更すべき課題は、答え、削減型の改革が一定の水準に達したため、質的向上を図る改革への転換を基本に、主体的、創造的な取り組みを促進する計画とした。問い、第4次市行政改革大綱で具体的な行動計画を策定しない理由は、答え、全大綱の行動計画がこの10年間で庁内組織に根付いたことから、今計画では大綱の柱に重点目標や重要指標を掲げ、創造性を発揮しながら主体的に取り組んでいく。ガバメント2.0の推進について、問い、市民と共に取り組む新しい仕組みづくりであるガバメント2.0の推進状況は、答え、ガバメント2.0は、市民が市政に積極的に参加できる手段であると認識しており、オープンデータ化に取り組むとともに、市民参加型のインフラ管理システムの調査・研究に取り組んでいる。問い、市民参加型のインフラ管理システム、道路補修通報システムの導入状況は、答え、効率的な運用体制や市民との情報共有のあり方など、先進市の課題・問題点を確認しながら、本市に適したシステムの導入を検討している。小中学校に AED の屋外型収納ボックス設置を、公明党、三谷小鶴、自動対外式除細動器、AED を 使いやすくするための改善について。問い、AED が24時間使用できる屋外型収納ボックスを小中学校に設置しないか。答え、AED が近くにあり、いつでも誰でも使えることは効果があると考えており、他の自治体の設置や使用状況を確認し、屋外も含めて設置方法などを検討していく。問い、庁舎の AED を分かりやすい場所に設置し、各フロアの案内掲示板にシールを貼るなどの周知をすべきでは。答え、設置場所は来庁舎の目に触れる受付の横などを検討し、移動したい。変更後は、庁内の案内図に表示する。問い、バイスタンダー、救急現場に居合わせた人が、応急処置を行った場合に、感謝カードを配布しないか。答え、救急業務の応援協定を締結している海老名市と座間市が、配布を検討しているため、本市も今後検討していく。災害対策について、問い、災害対応型カップ式自動販売機を庁舎や避難所などに設置しないか。答え、庁舎は避難所に指定していないため、設置の考えはないが、季節の3台の自動販売機で対応できると考えている。避難所への設置は、水道工事が必要なことや、停電や断水時に使用ができないため考えていない。教育勅語や住建道は国民主権と平和教育に反しないか。住建道の住は拳銃の住、剣は剣です。日本共産党上田博之。道徳を戦前の終身のような教科にさせないために、問い、戦前には国民に国のために命を捨てるといった教育がなされた認識はあるか。答え、一時期そのような教育がされたという意見や評価があることは承知している。問い、終身教育の大元にある教育勅語の12の特目を評価する声があるが、市の扱いは。答え、教育勅語を児童生徒の教材で扱う考えはない。問い、住建道は中学校の学習指導要領で保健体育科の武道に新たに明記されたが、授業でどう扱うのか。答え、保健体育科の武道で住建道を扱うつもりはない。軍隊や武器を身近にさせる基地との友好は控えるべきでは。問い、厚木基地内で行われた日米親善春祭りで、米兵が米軍ヘリの機銃操作などを見学している親子に対し、解説していたと聞くが、市はどう対処したのか。答え、米海軍厚木航空施設障害部に市民が銃器に触れられる展示方法は好ましくないと申し入れ、今後配慮すると米軍から説明を受けている。問い、市は厚木基地を観光資源と位置づけているが、基地の整理、縮小、返還の市の基本方針に反しないか。答え、地域固有の特性を持つ観光資源の一つとして活用したいと考えているが、慎重に対応していく。議案はこのように審議されます。議案、条例、予算、意見書、市長や議員が提出、本会議で議案の提案説明、議案に対する質疑、所管委員会に付託、審査を委ねること。委員会審査、 本会議で委員会の審査結果を報告。報告に対する質疑、討論、賛成、反対、採決、可決、否決となります。次に、委員会で審査をしないもの、議案、条例、予算、意見書、市長や議員が提出、本会議で議案の提案説明、議案に対する質疑、討論、賛成、反対、採決、可決、否決となります。いずれも市長に結果を送付、意見書は国、県など関係行政庁に提出。
委員会の行政視察。委員会では優れた施策を市政に反映させるため、先進地などを視察して、特定事項について情報を収集し、専門的知識を深めています。視察内容の詳細は議会事務局で閲覧できます。議会運営委員会、視察日程7月21日、小田原市、議会改革について、議会運営について、この記事には小田原市役所にて、会議をしている写真があります。議会の動き、5月11日、5月臨時会、議会運営委員会、総務教育、市民福祉、経済建設各常任委員会、基地対策特別委員会、議会法編集委員会、議会全員協議会、18日、山口県、柳井市議会議員代市、航空機騒音に対する市の取り組み、22日、議会全員協議会、議会改革検討協議会、25日、議会運営委員会、6月1日、6月定例会本会議初日、議会全員協議会、6日、市民福祉常任委員会、7日、経済建設常任委員会、8日、総務教育常任委員会、12日、基地対策特別委員会、15日、6月定例会本会議第2日、16日、6月定例会本会議第3日、議会運営委員会、19日、6月定例会本会議、第4日、21日、6月定例会本会議、最終日、議会全員協議会、議会法編集委員会、26日、厚木基地に関する要望書提出、防衛省ほか、7月20日、議会全員協議会、議会改革検討協議会、21日、議会運営委員会行政視察、小田原市、27日、沖縄県宜野湾市議会議員代市、基地の現状と対策、31日、議会法編集委員会、8月7日から8日、基地対策特別委員会行政視察、石川県小松市小松基地。